35章。それからヨシアはエルサレムでエホバに杉越を執り行い、彼らは第一の月の14日に杉越の生贄をほふった。それで彼は祭司たちを配置して、その世話に任されたものを司らせ、エホバの家の奉仕の点で彼らを励ました。さらに彼は全イスラエルを教え諭すもので、エホバにとって聖なるものであるレビ人に言った。聖なる箱をイスラエルの王ダビデの子ソロモンの建てた家に置きなさい。それは肩の荷としてのあなた方のものではない。今あなた方の神エホバとその民イスラエルに仕えなさい。そしてイスラエルの王ダビデの書物およびその子ソロモンの書物により、あなた方の組に従ってあなた方の父祖の家ごとに用意をしなさい。そしてあなた方の兄弟民の子らのために父祖の家の宮ごとに聖なる場所に立ち、レビ人に属する父方の家の受け分があるようにしなさい。そして杉越の生贄をほふり、身を神聖なものとし、あなた方の兄弟のために用意をして、モーセによるエホバの言葉の通りに行いなさい。さてヨシアは民の子らに羊の群れ、オスの子羊とオスの子ヤギを寄進したが、これは全部そこにいたすべてのもののため、杉越の生贄のためであり、その数3万、牛は3000。これらは王の財産から出された。そして彼の君たちも、民のため、祭司のため、またレビ人のために自発的な捧げ物として寄進をした。ヒルキア、ゼカリア、エヒエルも誠の神の家の指揮者として、祭司に杉越の生贄のため2600頭、それに牛300頭を与えた。またレビ人の長、すなわちコナヌヤ、その兄弟シェマヤ、およびネタヌエル、ハシャブヤ、エイエル、ヨザバドもレビ人に杉越の生贄のため5000頭、それに牛500頭を寄進した。こうして奉仕の用意が整えられ、王の命令に従って祭司たちは自分たちの場所にずっと立ち、レビ人はその組ごとに立っていた。それから彼らは杉越の生贄をほふり、そして祭司たちは彼らの手からその血を振りかけた。一方レビ人は顔を剥ぎ取っていた。さらに彼らは小判の捧げ物を父方の家ごとに、それぞれの宮に、民の子らに与えるため、これを整えた。モーセの書に記されている通りに、エホバに捧げ物をさせるためであった。また牛についてもこのようにした。それから彼らは慣例に従って、杉越の捧げ物を火にかけて煮た。また聖なるものとされたものを、料理鍋、丸底鍋、宴用の鉢で煮て、その後これをすべての民の子らのもとに急いで運んでいった。そして後に彼らは自分たちのため、また祭司たちのために用意をした。アロンの子らである祭司たちは夜になるまで小判の犠牲と油の部分を捧げることに携わっていたからである。レビ人たちは自分たちのため、またアロンの子らである祭司たちのために用意をした。そしてアサフの子らである歌うたいたちは、ダビデ、アサフ、ヘマン、および王の幻を見る者エドトンの命令に従ってその職務についており、また門衛たちはそれぞれ別の門にいた。彼らにはその奉仕から離れる必要はなかった。レビ人であるその兄弟たちが彼らのために用意をしたからである。こうしてその日、ヨシア王の命令に従って杉越を執り行い、エホバの祭壇に小判の犠牲を捧げるために、エホバへの奉仕の用意がすべて整えられた。ついでそこにいたイスラエルの子らはその時杉越を執り行い、7日間向こうぼパンの祭りをも執り行った。それで 預言者サムエルの時代以来、イスラエルでこのような過ぎ越しが執り行われたことは決してなく、またイスラエルの他の王たちの誰もヨシア、祭司たち、レビ人、そこにいた全ユダとイスラエル、およびエルサレムの住民が執り行ったような過ぎ越しを執り行ったことはなかった。ヨシアの治世の第18年にこの過ぎ越しが執り行われた。すべてこのようにヨシアがこの家を整えた後、エジプトの王ネコがユーフラテスのほとりのカルケミシで戦うために登ってきた。それでヨシアは彼と相対するために出て行った。そこでネコは彼のもとに使者を使わしていった。ユダの王よ、あなたは私と何の関わりがあるのですか。私が今日来ているのはあなたを責めるためではありません。私の戦いは、また私が騒動を引き起こすようにと神が言われたのは別の家に対してなのです。私と共におられる神のゆえに自分のためにやめなさい。神があなたを滅びに陥れさせることがあってはなりません。ところがヨシアは彼から顔を背けず、かえって彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉に聞き従わなかった。それで彼はメギドの谷合いの平原で戦うために行った。すると射手たちがヨシア王をいたので、王はそのしもべたちに、私を下ろしてくれ、大変ひどい傷を負ったのだと言った。そこでそのしもべたちは彼を兵舎から下ろし、彼のものであった第二の戦車に乗せてエルサレムに連れてきた。こうして彼は死んだので、その父祖たちの墓地に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアを悼むのであった。それでエレミアはヨシアのことで詠唱し始めた。男の歌うたいも女の歌うたいも皆今日に至るまで、その哀歌の中でヨシアについて語り続けている。彼らはこれをイスラエルの規定としており、それは哀歌の中にまさしく記されている。ヨシアのその他の事跡、エホバの律法に記されているところに従ったその愛ある親切の行い、および彼の事跡は、最初のものも最後のものもイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。